それからしばらくして、ようやく兄からの返信が届けられた。返信のラストを飾るべきハガキである。その兄は、大学へ入った時に一人暮らしを始めてから、ずっと地元を離れている。けれども、まるで独り立ちなんかしていない。フリーターなんて、いい加減な生活をしながら、何度も仕事を転々として、その度に、両親に助力を願い出ている。好きでフリーターを志願したんだか、正社員の面接に落ち着くしたんだか、そういうことは誰にも話さない。ただ、大学を卒業してしばらくした頃、ポツンと帰省した時には、ちょっとした疲労の表情が見られたんで、両親は面接競争に敗れたのではないかと心配した。心配して聞いてみたけれども、明確な答えは得られなかった。もう、はるか昔のことである。あの頃はまだ、兄さんに、これほどの幻滅を抱いてはいなかったような気がする。もっとも、その幻滅の原因が、社会にあるんだか、兄の資質にあるんだか、恵美子は、そんなことは考えない。ただ、成長しないのが原因じゃないかと、漠然と思うことはあったが、日頃から浮かべるほどの親近感もないものだから、こうして返信が来た時だけ、ちょっと考えてみたりするのだった。今の兄は、仕事と引きこもりの合いの子みたいなものだから、フリーターとニートの分水嶺を行ったり来たりしている。極めて方角が定まらない。その上、立ち割るのタイミングで、目下失業中である。せめて婚礼の済むまで職にとどまってくれたら。体裁を気にする両親などはそう気をもむくらいだった。実はそれどころでなく、失業給付が出されるまで、つかの間助力をお願いできませんかなんて、そういう時だけは丁寧語にあふれた電話が親元にかかってきて、オレオレ詐欺くらいの恐怖を実家にもたらしてから、まだ日も浅いくらいである。せっかくの婚礼に水まで差さなくたっていいのにと、妹としてはちょっと憎たらしい。なんであんなだらしなくなっちゃったんだろう。昔はまだしも尊敬できる性格だったのに。いや、性格は変わっていないのかな。ただ、社会への順応性が乏しくって、足を踏み外しちゃっただけなのかな。そうも思う。自分一人だけなら同情してあげてもいいけれど、結婚式にまで心酔してくると、ちょっとは恨んでみたくもなるのだった。ほら、りょうくん、うちの兄、またおかしなことやってるよ。届いた返信を眺めながら、未来の夫婦は二人揃って吹き出した。返信の仕方がまるでなっちゃいない。天からデタラメである。子供のいたずらと思えばたわいもないけど、きっと若くもない両親が見たら胸を痛めるに違いない。ほら、出席の上の語も消してないし、ご欠席の字も消してないよ。
ほんとだ。ただ丸だけついてるな。この字は一切消去されずのまま、その上コメントもなしか。なんか新鮮な感覚。これってニューウェーブの予感。
何よ、ニューウェーブって。
新しい波さ。未来思考ってやつ。
そんなの全然いけてないよ。
大丈夫大丈夫、いけてるいけてる。
なんてしょうもない冗談を言い合っているうちに、また吹き出した。結婚前だから幸福感に拍車がかかっている。そのまま手ごねハンバーグみたいにして二人で戯れているのだった。それにしても、旅とも少し不安になってきた。結婚式の招待状など、普通なら1週間以内には 返信をつけるのがマナーなのに、まるで無視して、今頃届いただけでも一大妄埋である。今月4月17日には、夜が明けると季節外れの雪が降り積もっていた。都心での積雪記録は41年ぶりの快挙だか、失態だか、朝のニュースを賑わしたくらいである。そんな、はぐれ雪を見習ったかのような気まぐれで、ようやく届けられたこの返信には、並々ならぬ、つわものの息吹が込められているには違いないのだ。そう思って眺めると、返信はがきの、うなつきえみくわて、というところも、様にも変えずに、等間の状態を保っている。旅ともまた、初めて危うい気配を感じた。とにかく、ただものではなさそうだ。サラリーマンの常識なんか通用しない男らしい。他のハガキが、おめでとうございますとか、お招きいただきましてくらいは、最低限度のコメントとして挨拶を交わしている中にあって、このフルつわものは、コメント欄も空欄のままである。縦横無尽に社会の規範を踏みにじってはばからない。まだ会ったことはないから実態がつかめないが、写真で見るところおとなしそうな、首をひねったらその場に倒れかねないくらいの色白のやさ男なのに、社会の規律を傍若無人に踏みつけにして、自らを顧みるところがないのには恐れ入った。自分たちは構わないにしても、会社の上司や親戚に軽蔑されるのは避けたいものである。
なあ、本当に大丈夫なのか?
と、旅人は思わず、恵美子に聞き返してしまった。
うちの親に、いきなり、お金ちょうだいなんて言わないだろうな。
と、心配するから。こら、そこまでひどくないって。と、腕のあたりをつねってみる。
いて、暴力に訴える気か。
なんてもつれあって、また、手ごねハンバーグに陥ってしまった。新婚前のカップルなんて、とても知るしちゃおられないものである。ようやく思い出したみたいに、親族紹介の時とか、兄だけ、足を組んで、椅子に座り込んでいるかも。なんてからかったら、旅人がますます不安がりだしたのがおかしくて、義理の弟なんかいらねえとか言い出すかも、と追い込んでみたら、ちょっと待てよ、静かな性格じゃなかったのかよ、なんて驚いている。冗談冗談なんてはしゃいでいるような甘ったれだから、とんだのろけではある。それにしても、誰にも挨拶もなしで、一人でポツネンと座っているようじゃ、みんなに変に思われるしな。ちょっとうちの家族と話してみよっか。うなつき恵美子はようやく締めくくった。旅人は実家が離れていて、式場も新婚のマンションもうなつき家の付近だったから、二人はダメな兄の両親の実家でしょっちゅう食事などをとっていたからである。二人は同じ職場で知り合った。職場は宇那月家の近くであり、旅人はこの地に一人暮らしをしていた。それが会社の同僚の知らぬ間にぐんぐん近づいて、二人して旅行などへ行ったりするうちに、恵美子がいきなり会社を辞めたいと切り出した。訳を尋ねると、大室旅人と結婚することになりましたというので、上司は大いに驚いたそうである。それで、恵美子の方は、すでに会社を半ば退社して、アルバイトみたいに週に2日3日、時給で働いていた。だから実家へ立ち寄るには、時間的なゆとりがあったが、旅人の方は、毎日職場へ通っていたので、ようやく揃って宇那月家まで出向いたのは、兄の返信から また10日くらい経ってからのことだった。式まであと1ヶ月ちょっと。誰もがなんとなく落ち着かない自分である。大型連休に挟まれた日曜の夕暮れだから、信号の2つ3つが嫌に遠く感じられる。それでいつもなら15分くらいの実家まで30分もかけてようやく到着した。ハンドルはタビトが握ってくれるから、恵美子は鼻歌がてらに例のハガキを眺めている。やっぱり風変わりなハガキである。それがかえって兄らしいといえば兄らしいのだが、もっともこのハガキはついでである。挙式には両親にも多少は活躍してもらうつもりだから、着付けだの親族紹介だの済ませておくべき伝達事項が残されていた。それを済ませがてらに兄の相談も添えて持ち込むつもりである。兄は引きこもりの強者だから放っておいても差し支えはないのだが、もはや座敷わらしとして認められる年齢でもないのだから、あまりぬぼーっと座っていられてもちょっと間が悪いのと、粗相のないように振る舞ってほしいというのがせめてもの希望であった。暗くなりかけの駐車場には2台止まっているから、家のサイドに道路にはみ出るくらいにして駐車した。住宅地へと導くための小道だから別段邪魔にはならない。小道の反対側にはまだ住宅の建てられていない一軒分のスペースが空いていて、すぐ奥に住む定年退職の男性が畑なんか作って楽しんでいる。そこには LED ライトで戯れた太陽光発電の電灯が並べられているから、夕方の間は金色の灯光が寂しげに揺らめいた。それを眺めながらベルを鳴らすと、早速扉が開かれたのである。もちろん恵美子は実家だからずかずか上がってしまう。旦那の後ろに控えているほど古風な女じゃない。ただ旅人は丁寧にお邪魔しますなんて出迎えの母親と挨拶を交わしている。なかなか難儀なことであるが、気さくな社交家だからそんなことは苦にしない。実は初めから社交的だったわけではなく、さまざまな紆余曲折があったらしい。あるいは自分の兄も彼みたいな変遷に溺れている最中なのだろうか。恵美子はちょっとバカなことを考えてしまった。事前に連絡を入れておいたから夕飯の支度が始まっているようだ。インダクションヒーティング、誘導加熱のキッチンまで見栄を張っていつもよりきれいにしてあるのがちょっとした滑稽ではある。
どうぞどうぞ
なんて母親が居間に案内すると、テレビを消した父親が
よう久しぶり
なんて挨拶を交わし始めた。それから500容量の缶ビールを開けて早速旅人のグラスに注いでやっている。
これはすいません
なんてお返しをしながら、夕飯までのつなぎに出された煮物やら漬物をつっつき出した。もっとも恵美子はのんべえだから、自分でロング缶を注ぎ入れてぐびっと一杯飲み干してしまう。自宅だけに気兼ねのかけらもない。旅人と父親が釣りやら刺身やらを語り合っているうちに、ほどなく夕げの主菜が運ばれてきた。もちろん困った時の天ぷらである。